説教、身を預ける小宮山牧師。
今日は敬老合同礼拝として、子どもたちも教会学校の生徒たちも一緒に礼拝を守っています。ですからここにはこのいろいろな年齢の人たちがいるわけですね。もう教会学校の皆さんから見るともうひいおじいちゃん、ひいおばあちゃんぐらいの方もおられます。またおじいちゃん、おばあちゃんぐらいの方もおられます。私は皆さんのおじいちゃん、おばあちゃんになるのか、お父さん、お母さんになるのか分かりませんがぐらいの人もいます。それから幼稚園、保育所のお友達もいますし、赤ちゃんも今日はいるんでしょうか、でもいるですね。そういうふうにいろいろな全ての年齢の人がこの教会に集まって一緒に神様を礼拝しています。で、こういう団体というのは珍しいと思うんですね。学校ではどうでしょうか。学校にひいおじいちゃん、おばあちゃん、おじいちゃん、おばあちゃんいるでしょうか。まあ確かに校長先生はおじいさん、おばあさんぐらいかもしれませんが、学校のクラスの生徒にはですね、いないと思うんですね。私が小学校、どんなに小学校のクラスに入れてくださいと言っても、もうあなたは小学校終わったんだからダメですとこう言われるわけですね。ですから同じぐらいの年の人しかいません。それからこの会社はどうでしょうね。会社に行くとですね、皆さんが、教会学校の皆さんがどんなに会社に入れてくださいと言ってもですね、大人になったらまた来てくださいと必ず言われると思うんですね。ですから会社には赤ちゃんや子供はいません。ひいおじいちゃん、おばあちゃんはまずいないと思うんですね。そういうふうにこう考えますと、教会というのはものすごいところですね。もう赤ちゃんからもう90歳、100歳の方まで一緒に集まっているということです。これはどうして教会、こういう団体は珍しいわけです、世の中ではですね。どうしてそういうことができるのかと言いますと、それはもう一つですね。もうイエス様がおられるからです。もうイエス様がもう全ての人を招いてくださっているからなんですね。ですから赤ちゃんもいることができるし、お父さんお母さんのような人も、おじいちゃんおばあちゃんのような人も一緒に神様を礼拝することができる。まあ、本当に素晴らしいことだと思います。ですから教会はもうイエス様を中心とした家族だと、こういうふうに言うことができると言えます。さて、今日の聖書はいつもこの主日礼拝で読んでいます。その続きの箇所です。特別に今日のために選ぶということはいたしませんでした。神様がこの続きをしなさいとおっしゃいますので、今日のところはいつもの礼拝の続きであります。で、今司会者の方に読んでいただきましたが、もう一度8節9節を読んでみます。言っておくが、誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、人の子も神の天使たちの前でその人を自分の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、神の天使たちの前で知らないと言われる。これはイエス様の言葉です。イエス様が、誰でもですね、みんなの前で私はイエス様の仲間だとこういうふうに言う人は、まあ、人の子というのはイエス様のことなんですね。イエス様も神の国に行った時ですね、天使たちの前で、ああこの人は私の仲間だというふうにこう言ってくださると。でもですね、逆に、みんなの前で私はイエス様は知りません、そういうふうに言う人は天国に行った時に、イエス様もですね、私もこの人知りませんと、こういうふうにこう言われるということなんですね。で、私たちはどうでしょうかね。まあ、他の 人たちの前でですね、あなたはイエス様の仲間ですか、こういうふうに聞かれたら何と答えるでしょうか。またあなたはイエス様を信じていますか、というふうにこう言われたらですね、何と答えるでしょうか。まあ、はい、そうです、そういうふうにこう答えると思うんですね。でもですね、まあ、それそういうふうに言うと思うんです。あなたイエス様は信じてますか。まあ、信じています、あるいは信じたいんです、こういうふうに答えると思うんですね。でもですね、これ普通はそうかもしれないんですが、まあ、ここでイエス様がおっしゃっていることはですね、もしイエス様の仲間だ、私はイエス様の仲間です、あるいは私はイエス様を信じています、こういうふうに答えたとしたら、いじめられるかもしれない、あるいは迫害されるかもしれない、あるいはもっとですね言えば殺されるかもしれないとしたらですね、どうでしょうね、どう答えるでしょうか。あなたはイエス様の仲間ですか。まあそういう時はお前はイエス様の仲間か、イエスの仲間か、こういうふうに聞くと思うんですね。お前はイエスを信じているのか。もし信じていると言ったら殺されるかもしれない。だとしたら今度はどうでしょうね。今度は何と答えるでしょうか。はい、信じてますってすぐ答えることができるだろうかという話なんですね。もしかしたらですね、もう刀を抜かれてですね、そして刀を突きつけられて、お前はイエスの仲間かと、信じているかってこう聞かれたらですね、いやもしかしたら嘘を言ってしまうかもしれませんね。いや知ってません、イエスなんて知りません、こういうふうに答えるかもしれないんです。そうだと思うんですね。でも今さっき読んでいただきましたように9節で、しかし人々の前で私を知らないというものは神の天使たちの前で知らないと言われると、いうふうにこうイエス様がおっしゃっています。イエス様のことを知らないというふうに言ったら、私たちが天国神様の前に行ったときにイエス様も、いや私もこの人知りませんとこう言われる、まあ、天国に入れないですね、出て行ってくださいとこういうことになりますね。いやこれは困ったことになりましたね。お前はイエスの仲間か、そうですって言ったら殺されるかもしれない。でも知りません、イエスなんて信じてません、知りませんと言ったら、天国行った時ですね、イエス様から私もこの人知りません、出て行ってください、これは本当に困ったことになりました。さて実はですね、イエス様のこの時のお弟子さんの中にもイエス様なんか知らないと言ってしまった人がいるんです。まあ実はね、みんな言ったんです。でその中で、弟子のですね、代表と言ってもいい。ペトロ。ペトロさん知ってますね、皆さんね。ペトロ。この人のことをちょっとこう、お話してみましょう。ペトロはですね、もうイエス様の最初の頃から弟子になりました。もうイエス様信じてですね、もうそれまで湖で魚を取る漁師をしていたんですけれども、その漁師であることもやめてイエス様の後に従っていきました。もうイエス様のこと大好き。もう信じ。そしてイエス様もですね、ペトロ、まあペトロだけじゃないんですね、12人弟子がいましたが、みんなイエス様大切にしてくださいました。ペトロのこともものすごく愛してくださいました。で、ペトロはいつもイエス様と一緒にいました。イエス様の一番そばにいて、イエス様のお話を聞いたり、イエス様のなさったのを見てきました。まあ、それぐらいですね、イエス様のことを信じて、そしてイエス様から愛されて一緒にいたんですね。ここまでは皆さんご存知ですね。ところがですね、 まあ、イエス様は何にも悪いことしてないんですけども、イエス様を憎む人たちがイエス様を殺そうとしている。そして十字架にかかりますね。その前、弟子たちと一緒に取った最後の晩餐、最後の夕ご飯ですね。この時ですね、イエス様が、ペトロ、お前は今晩、鶏が鳴く前に、つまり朝になる前に、三度私のことを知らないと言うだろう。こういうふうに言ったんですね。ペトロはイエス様から愛され、大切にされ、イエス様のことを信じていつも一緒にいたんです。でも、イエス様は、ペトロですね、お前は今日、今晩、私のことを三回知らないと言うだろう。こういうふうに予告したんです。そうすると、ペトロは、なんて答えたかというとですね、そんなことありませんと。たとえ私は殺されることになったとしても、イエス様あなたのことを知らないなどとは絶対に言いませんと。こういうふうに答えたんですね。それどころか、あなたのためなら、イエス様のためなら、命も捨てますとまで言いました。ペトラですね。嘘じゃなかったと思うんですね。本当にそういうつもりだったと思うんです。何言ってんですか、イエス様。私はあなたのことを知らないなど絶対に言いませんよと。あなたのためなら殺されても構いません。あなたのためなら命も捨てます。絶対に知らないなんて言いません。こう言ったんですね。ところが、その後ですね、最後の晩餐の後、イエス様と弟子たちはゲッセマネというところに行ってですね、イエス様お祈り、もう夜でした。そこでこうイエス様を捕まえに来た人たちに、イエス様逮捕されてしまうんです。何も悪いことしてないんですけどね。その瞬間に弟子たちはみんなイエス様を見捨てて逃げていきました。そしてペトロはどうした？一旦逃げたんですけども、いやー、これはいかんと思ったんでしょうか。イエス様はその後捕まって、大祭司という偉い人の家に連れて行かれたんです。そこで夜中中ですね、取り調べを受けたんですけども、ペトロも大祭司の家までこっそりついていきました。そして大祭司の家の中庭に入ったんです。もう真っ暗夜で焚き火が焚いてあって、多くの人がそこにいました。その時ですね、ある人がですね、ペトロのことを言いました。この人もイエス様と一緒にいましたってこうペトロのことを指したわけですね。この人もイエス様と一緒にいました。私見ました。そうしたらですね、ペトロはこう答えました。そうだとは言わなかった。私はあの人を知らない。あの人ってのはイエス様のことです。私はイエスなんて知りません。こう答えたんですね。まあ、なんということでしょうね。しばらくすると他の人がペトロのことをですね、いやお前もあの連中の仲間だ、あの連中とはイエス様と弟子たちですね、仲間だ、イエスの仲間だとこう言いました。そうするとペトロはですね、なんとこだ、二度目ですけども、いやそうではないと答えたんですね。いや違いますよ。さらにもう少し経って他の人がペトロにですね、いや確かにこの人もイエスと一緒だったと言いました。今度こそペトロはそうだって言ったでしょうかね。違います。確かにこの人もイエスと一緒だったとこう言われて、ペトロはいやあなたの言うことはわからない、まあね、わかりやすく何言ってんのあんたとこう言ったわけですね。知りませんよ。そうすると夜明けを告げるニワトリが鳴きました。ニワトリなんて鳴くの？ちょっと恥ずかしいね今はい、そうです、夜が明け始めたんです。イエス様は昨日の晩ペトロにですね、あなたは今晩私のことを知らないと三回言うだろうと言った通りになったんです。 ペトロは、いや絶対そんなこと言うはずないじゃないですか、何言ってんですか、イエス様、私はイエス様のためなら命も捨てる覚悟で言いますと言ったのにですね、イエス様の予告した通り3回も知らないと、こう答えてしまったんです。その鶏が鳴いた後、ペトロは外に出てイエス様が言ったことを思い出して、もうおいおいとですね、もう泣きじゃくったんですね。そして、まあそういうことです。ですからペトロはですね、先ほどの9節ですが、しかし人々の前で私を知らないというものは、神の天使たちの前で知らないと言われると。こういう言葉の通りですね。ですからペトロはイエス様のことを知らないと言ったわけですから、知っているのに知らないと、信じているのに知らないと言ったんですから、天国行った時イエス様からですね、私はもうペトロお前なんて知らないとこう言われて当然ですね、そういうことになります。ところがですね、そうじゃなかった。この後イエス様は十字架にかかって死なれます。そして3日目によみがえられます。そしてよみがえったイエス様が、皆さん教会来てる方はご存知のようにですね、どうされたか、弟子たちが集まってるところにイエス様来られました。この弟子たちは3日前にイエス様を見捨て、またその中のペトロはイエスのことなんか知らないと3度も言った弟子たちです。そこに復活されたイエス様が来られました。そしてこの弟子たち、ペトロたちのことをですね、お前たちなんかは私は知らないと、こう言ったかっていうと、そうではなかったんですね。あなた方に平和があるようにと、こうおっしゃいました。まず最初、喜びの挨拶です。祝福の挨拶です。イエス様は、イエス様を見捨てて知らないと言って裏切った弟子たちに、祝福の挨拶をしたんですね。そして弟子たちをつまり許した。そしてもう一度弟子たちが、イエス様を見捨てたこの弟子たちがもう一度イエス様の弟子たちとしてくださったんです。イエス様ですね、もう世界にこのイエス様の許し愛を述べ伝えなさい、こういうふうにおっしゃったわけです。ペトロもですね、3度もイエス様のことを知らないと言ったんですよ。知らないと言ったんですけれども、そのペトロもですね、教会のリーダーとして働くようにイエス様から役割を与えられました。ペトロも許されたんです。何にもペトロはですね、もうイエス様に愛される資格はないんです。神の国に行ける資格はないんです。だけれどもイエス様はそのペトロを許しました。これがイエス様なんですね。それがイエス様という方なんです。もうイエス様のこと知らない。こう言ってイエス様を見捨てたのにもかかわらずですね、イエス様はそれを許しですね。もうそういうダメな人をですね、その罪人をですね、天国行く資格のない人をですね、天国行けるようにしてください。それがイエス様の十字架なんですね。そういうことです。もし私たちがですね、こう友達からですね、友達がこういじめられていると、ね、友達がいじめられた。で、その友達をかばっ、まあこれは当然のことだと思いますけども、でもですね、自分が今度いじめられてですね、で、この友達からですね、友達だったのに、お前なんか知らないって言われたらどんなにショックでしょうかね。もう絶好ですね。もうそんなのは友達じゃない、自分が困ってる時に見捨てるような人は友達じゃないと私たちは思うんですね。イエス様から見たら、イエス様は十字架にかけられたように捕まっ、その時に弟子たちは見捨て知らないと言ったんで、イエス様なんか知らないと嘘ついたんですから、 これはもう弟子たちはもうイエス様の弟子としていただく資格が何にもないはずです。でもその弟子たちをイエス様は許して、そしてまた弟子にしてくださいました。愛してください。それが十字架がこの後あったからなんですね。そういうことなんです。だから私たちがイエス様をどんなに見捨ててもですね、知らないと言っても、どんなにひどいことを言っても、イエス様は私たちを見捨てないということなんですね。すごいです。そしてそのイエス様のところに私たちを連れて行ってくださるのが聖霊なんですね。だから聖霊が大切なんです。目には見えません。聖霊は目には見えません。でも私たちのすぐそばにいてくださるんです。そしてイエス様のところに連れて行ってください。その聖霊などいらないと言ったら、誰もイエス様のところに連れて行ってくれる人がいないってことになりますね。それがここに書いてあることです。そのように聖霊は目には見えませんが、いつも私たちのそばにいて、イエス様のところに連れて行って助けてくださるんですね。見捨てないんです。ですから私たちはいつもイエス様のお名前によって神様にお祈りすることができるんです。礼拝することができるんです。誰でも神様を礼拝することができるんですね。お祈りいたします。父なる神様、弟子たちは一人としてイエス様の弟子となる資格のない人たちでありました。イエス様を見捨てた人たちでした。でもその弟子たちをイエス様は許し、愛し、再び弟子としてくださいました。イエス様の十字架の愛に感謝いたします。どうか私たち、老いも若きも一つの神の家族とされている、そのことをしてくださったイエス様に心から感謝をし、イエス様の後に付き従っていくことができますように助けてください。どうか私たちの先輩である兄弟姉妹たちに大きな祝福を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。